こんな風にして見ていくと、橋本小学校というのが学校全体を挙げながら運動を奨励していたというのが見えてきます。そんな中で競技を続けていた前畑という人はやはりものすごい勢いで競技者としても強くなっていきます。全米女子水上競技大会といって、一般的に反太平洋女子オリンピック大会というふうにも言われるんですけれども、ここに4名の女子選手と1名の監督、5名で出場していくことになります。これは日本の女性選手団初めて海外遠征をした試合になります。それ以前に人見絹枝さんが一人で海外に行くということはありました。ですけれども、選手団として行ったのはこれが初めてです。アメリカから要請が来ます。日本からも何名か女性選手を出してください。おそらく前畑という人がいる、何か日本にちょっと強い人がいるらしいよという噂があったのかもしれません。当時の日本水上競技連盟は、じゃあ女性選手を派遣しましょうということで、初めて女子の水泳に手をつけることになります。こんな形で前畑さんがどんどんどんどん活躍していくというふうになると、いろいろな道が少しずつ作られてきました。前畑さんが誕生したことによって、この橋本市小佐田という地域からは3名のオリンピック選手が誕生しています。橋本から杉山女学園に行くという道をたどった前畑さん、そしてその後すぐ追うようにして小島和江という選手が同じく杉山女学園に行きました。2人ともロサンゼルス、ベルリンオリンピック、この2大会に出場しています。そしてそこから少し時間が空きますけれども、今度は古川選手という選手が平泳ぎでまたオリンピックに出場し、金メダルを獲得することになります。この古川さんは前畑さんに平泳ぎをやったらと強く勧められて、平泳ぎに進むことにしたということが辞典等に書かれていました。こんなふうにして一人の人を起点としながら、いろいろなところに道ができ、橋本から世界へ出ていく選手が増えてきたといえます。これは決して橋本だけではないんですね。前畑さんがここから杉山女学園に行った、その道筋を歩んだ人は和歌山県には他にもたくさんいます。その一人が今日いらっしゃっている中川佐藤さんでもあります。一人の人からいろいろなところにつながりができていく、それが一つ前畑さんが残した大きな成果だったのではないかというふうに思います。こうした成果を一人で残せるわけではありません。ここにはこの背後には重要なキーパーソン、橋本小学校の校長である西中武吉という存在がありました。この人がいたから前畑さんが水泳選手になれたと言っても過言ではないかもしれません。非常に貧しいお家だった前畑さんは、小学校が終わるとき、6年上昇が終わるときには水泳をやめてお家のお豆腐屋さんを手伝うというふうなことを決めていたそうです。しかし前畑さんの水泳の才能を見出した西中先生は、高等小学校に進みなさい、それをご両親にお願いに行きました。で、今度は杉山女学園という場所を見つけて、そこに彼女を送り出していくことに成功します。こうした影の立役者というのがいて、前畑という人が育ち、そこからさまざまな道ができていったというふうに見ることができると思います。今までの橋本時代を少しまとめてみると、前畑誕生のキーポイントとしては、この橋本木の川という地理的な要因が一つ大きく関わります。そして橋本小学校の運動奨励、そして最後に今ご紹介した西中武吉という先生の存在があったというふうに考えられます。それではその後を継いで前畑を育てていった杉山女学園時代というのを少し見てみたいと思います。先ほど出てきた西中という先生が これまだ詳細は分かっていないんですけれども、どこからか杉山女学園の校長先生とコンタクトを取ることになります。そこに行き、前畑を学費免除、生活費免除、すべての生活に関わる負担を学校長がするということを約束してもらい、前畑を送り出すことになります。左側が前畑さんで、この右側がその後、杉山に行った小島和恵さんになります。この前畑誕生の後ろ盾となった2人目のキーパーソンとして、この杉山正和という校長を挙げることができます。最初から杉山がスポーツが盛んであったのかというと、決してそうではありません。これもまた面白いタイミングなんですけれども、この時期の女子の教育というものは、第一次世界大戦後ですね、少し形が変わっていきます。女性の潜在的能力の開発をしよう、体力の充実、体育振興をしっかりしましょうということが教育の中で言われてくるようになります。それまではどちらかというと、時代の国民を産み育てる母としての役割というのがものすごくクローズアップされたんですけれども、それだけじゃダメだよね、15の母として家を守る、子供を育てる、男性の代替の役割になる働ける女性が必要だ。そんなことから、第一次世界大戦後というのは欧米女性に比べて体力に遜色のない女性、健康競争の女性を育てましょう、そんな教育の方針に変わっていきます。つまり、今まではあまり女性らしさを損なわないスポーツというふうに言われてきたスポーツが、形を変えて競技性を高めた少し激しいスポーツへと変化していくことになります。そんな時に杉山正和という校長はスポーツに目をつけました。それまでほとんど学校教育の中でスポーツをすることがなかった杉山女学園ですけれども、学校長のアメリカ視察をきっかけに大きく転換をします。身体美を増すには運動に待つほかはない、健康の愉快を味わうには運動に待つほかはない、精神の快活を得るには運動に待つほかはないということから、ものすごい勢いで運動を学校の中で奨励していくことになります。立て続けに運動場を作り、陸上競技場を作り、そして屋内プールを作ります。この屋内プールというのは日本で3番目、女学校としては日本初です。そうしたプールを作ったところにちょうど前畑が編入してくるというような、大きな何とも言えないタイミングで前畑が入ってくることになります。これが杉山女学校に作られた屋内プールになります。私たちが想像する屋内プールというのは温水でいつでも入れてというイメージがありますけれども、決してそうではない。中川佐和子さんに聞きました。この水冷たいんですか？井戸水です。ものすごい冷たいんだよって言われて、じゃあどうやって入るんですか？まあ我慢して入るしかないんだけれども、もうお風呂を沸かすんだよ。プールサイドですね、小さいお風呂があって、そこに薪を組めてお風呂を沸かしておく。練習中に冷えたら入り、冷えたら入りというふうにするんだよ。でもどうやってお風呂を沸かすんですか？今私たちピですけれども、中川さんガスですか？ふざけたことを私は言ってしまいました。バカなことを言うんじゃないと。昼休みに行ったらまずお風呂にお水を入れる。プールの水をお風呂に移動させるんですね。こう組み替えていく。そこで新聞紙や細い薪とかを入れて火を焚く。少し火がついたらそこに石炭を入れて石炭を燃やしていく。で、昼休みにそれをしたら一回授業に行きます。5時間目にもう一回戻ってくる、プールに。で、そこでもう一度石炭を組める。そうしておくと6時間目が終わって部活が始まる頃にはお風呂が沸いてるんだ。そこに、2人ずつぐらいしか入れないから、もう6人ぐらい泳いでるんだけど2人ずつしか入れないから待つ人はすごい寒いんだ。そんなことを毎日繰り返しながら練習をしてたんだよ。私の想像からははるかに超えていることをこの時期には行っていたんだよということを伺いました。杉山の水泳部というのは今今年で87年になりますかね。不思議なことに 橋本のスタートが前畑さんだったように、部ができた翌年に前畑さんは編入していますので、杉山の水泳部においてもこの始まりの時期にいたこの杉山水泳部の土台を作った一人だったんだよ、こんな風に言えると思います。オリンピックのモットーをご存知ですか？より早く、より高く、より強く。オリンピックのモットーとして挙げられているんですけれども、一見すると相手よりも早く、対戦相手よりも高く、強く、そんな風に理解されるんですけれども、これ少し理解が違うんですね。今の自分よりも早く、今日の自分よりも明日少しでも高く、明日少しでも強く、自分の中で自分を高めていこうというような言葉なんですね。国際オリンピック委員会ではこの標語を用いながら、人生のチャンピオンになろう、自分自身の中でチャンピオンになっていこうよ、そんなことを今ひっきりなしに訴えています。つまり自分なりのベストを尽くそうよ、自分の中での一番になろう、そんなことを実はオリンピックという大会は言っているんですね。少し余談が入りましたけれども、ここからぐーっと前田さんがオリンピックに進んでいます、いきます。そこでの苦悩というのを少し見ていきたいと思います。後ほどこの標語が前田さんの生き方とつながってきます。選手時代というのはこの方かなり苦労が絶えない方でした。これは皆さんよく目にしたことがある写真かと思いますけれども、ベルリンオリンピックの準決勝ですね。この一番手前が前田さんです。今のスタート方式とすると比べると随分形が違うと思います。かつてはこれが一番おそらく早いと言われていたスタート方向だったんですね。今は随分とその形が変わってきていると思います。